あなたたちはどこまで不屈の精神で私のことを愛してくれるだろうか。自分の身の上にたとえどんな辛いことがあったとしても、たとえどんな苦難があったとしても、それでも私のことを心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして愛してくれる者はいるだろうか。果たしてこの地上にそのような義人がどれぐらいいるだろうか。あなたたちは自分に都合のいい時だけ私のことを愛してはいないだろうか。自分が辛い時だけ私に祈り求めたり、あるいは逆に自分の調子がいい時だけ私を呼び求めたりしてはいないだろうか。たとえどんな状況の中でも常に変わりのない心で私のことを愛してくれる者がこの世にどれぐらいいるだろうか。はっきりと言うが、私の歴史は私のことを常に変わりのない一途な心で愛してくれる者を通してなされていく。雨が降っても風が吹いても嵐が来てもカンカン照りの灼熱の中でも常に心変わりすることなく私のことを一途に愛してくれる者と私は愛をなし、互いの愛を深めてこの地上に天国を作り、かつそのような者と共に永遠の天国で愛をなして暮らしていく。そうだ、私の世界は愛で始まり愛で終わる世界だ。あなたたちはこのことをはっきりと理解しなければならない。私は確かにこの世の悪をすべて滅ぼし、義なる世界を作りたいと思っている。しかし、この世の中で言うところの正義とは、まるで道徳的に正しいことを行うことであるかのように思われている。そして、この世の中で言うところの愛とは、常に恋愛感情とごちゃ混ぜにして語られる。サタンどもがこのように世の中の価値観を完全に混乱させてしまい、本物の愛が何なのか、本物の義が何なのか、全くわからないようにしてしまったのだ。だが、サタンの作ったこのような価値観を抜きにして話をするならば、私の作る義なる世界はどこまでも愛に満ちた世界だ。本物の愛に満ちた世界だ。恋愛感情ではなく、霊的な愛に満ちた世界だ。では、霊的な愛とは一体何だろうか。それは私のことを一筋に愛することを言うのだ。この世のものではなく、この世の人ではなく、ただひたすら私に向かう愛のことを言うのだ。そして私に対する愛には偽りがない。人間が私を愛するとき、そこには少しも偽りの心が混じることができない。もし少しでも自分の利得を求める心があったり、また誰かに認められたいという偽善的な心があったりした上で私を愛したとしても、私はその愛を受け取らないからだ。だから少しでも偽りの心を持ったまま私を愛したとしても、その人は本当の意味で私からの祝福を受けられない。つまり私からの愛をきちんとその心に感じ取ることができない。あなたたち人間の心を完全に満たすことができるのは、ただ私の愛だけだと私は話をした。つまりこの私の完全なる愛を受けることができない限り、人間はたとえどんなに苦労し、努力して生きたとしても、自分の心を完全に満たすことはできないということだ。そして自分の心を完全に満たすことができなければ、あなたたちの心から不安や心配や悩みが消え去ることはないし、常に不満と不平、怒りや嫉妬に心が満たされたままの状態で生きるしかない。そのような心の状態で生きることが嫌になったからこそ、あなたたちはこの御言葉を聞いて信じ、私に従うようになったはずだ。なのにあなたたちが私のことを信じていながら、いつまで経っても私の愛を感じることができないなら、いつまで経ってもあなたたちの心から不安や悩みや心配が消え去ることはなく、不平不満や怒りや嫉妬が消え去ることがない。そしてそのような状態で生きるなら、あなたたちはまさに生き地獄を生きているも同然だと言えるのではないか。はっきりと言うが、この世の地獄というのは、何か辛いことがあったり、何か大変な問題にぶつかったりすることを言うのではない。たとえ辛いことがあったとしても、大変な問題にぶつかったとしても、私のことを真に愛するなら、その人は私からの愛を豊かに受けて、常に平安と希望と喜びに満ちた状態で生きることができるからだ。だが、たとえどんな辛い問題にもぶつかることなく、毎日を平穏無事に生きることができたとしても、その心の中が不安や心配や悩み、怒りや不満や嫉妬に満たされているなら、それはまさに地獄だ。心の地獄だ。私はあなたたちをそのような心の地獄から抜け出すようにして、心の天国で生きられるように導いてきた。この御言葉を通して、あなたたちが心の地獄から抜け出し、心の天国で生きられるようにしてきた。そしてその心の天国は、私からの愛を豊かに受けてこそなされるものだ。そしてこの世を生きる間、あなたたちが絶えず心の天国を実現しながら生きるなら、 つまり常に私からの愛を豊かに受けて生活し続けるなら、あなたたちは確実に死んだ後、天国に来て永遠に私との愛をなしながら暮らすことができるだろう。天国と地上は全く別々の世界ではない。この二つの世界は密接につながっている。だからあなたたちがこの地上で生きた通りに、天国に来て同じような生を生きることになる。つまりこの地上で私からの愛を豊かに受けて生活できなかった者は、たとえ天国に来ることができたとしても、相変わらず私の愛をそれほど豊かに受けることができないまま、苦しい心の状態で生きるしかないということだ。天国での生は地上での生の延長でしかないのだ。あなたたちはこのことをはっきりと理解して、これからの生を生きなければならない。もしあなたがこの世で生きている間、私からの愛をそれほど豊かに受けられず、心の中が不安や心配や悩みに満たされ、また不満や怒りや嫉妬に満たされて生きるなら、あなたがいざ死んだ時にも、あなたの霊魂は同じようにあの世に行って心満たされることなく、不安や心配や悩み、不満や怒りや嫉妬で満たされた状態で生きなければならないということだ。だがあなたがこの世で生きている間、私からの愛を豊かに受けて、平安と喜びと希望に満ち溢れた状態で生きるなら、あなたがいざ死んだ時にも、あなたの霊魂は同じように私の愛で満たされ、平安と喜びと希望の中で、私と愛をなしながら生きられるということだ。はっきりと言うが、あなたが死んで天国に来たとしても、私と直接顔と顔を合わせて愛をなすことができるわけではない。天国に来ても私の顔を直接見ることはほとんど許されることがない。私はあまりにも眩しく光り輝いているので、本当に高い次元に引き上げられた霊魂しか私の顔を見ることはできないからだ。たとえ私のそばにどんなに近づいてきたとしても、私の光と同じぐらいの光を持った人間でなければ、私の顔をきちんと見ることはできないということだ。もっとも人間の霊魂はどこまでも敏感なので、たとえあなたが天国のどこに住んでいたとしても、私の愛を感じることはできる。私の顔を見ることはできなくても、私の愛を感じ取ることができる。しかしこの地上であなたが私の愛を感じて生きられないなら、天国に行ってもあなたは私の愛をそれほど感じられない。肉体は鈍感なので、肉体がある分、霊的なものを感じにくいということはあるが、それでもあなたが肉体を持っている間に、常に私の愛を感じられるぐらいまで、霊的な感度を上げられるように成長していなければ、あなたたちが死んで天国に来た後も、私の愛をきちんと感じて生きることは難しい。つまりこの地上で生きている間、きちんと聖霊を感じながら生きていなければ、あなたたちが死んで肉体を脱ぎ捨てて霊界に来たとしても、きちんとその霊界で聖霊を感じながら生活することは難しいということだ。私の愛は聖霊を通してあなたの心に降り注がれるからだ。そうだ、聖霊は電磁波だと言ったが、私の愛も実は電磁波なのだ。電磁波を通して私の愛があなたの心に深く伝わるようになっているのだ。現実に愛し合う男女が触れ合うと、全身に電気がビリビリと伝わることがあるのではないか。実際愛もまた電磁波なのだ。そのように人間の持つ次元の低い愛ですらも、一時的にその愛に火がつけば相手に電気としてビリビリと伝わるのだから、私の高次元の愛はましてどれほど激しく相手の体にビリビリと伝わるだろうか。あなたたちが肉体を持っていたとしても、人間同士の愛をビリビリと受け取ることができるのだから、あなたたちが肉体を持って生きている間も私の愛をビリビリと受け取ることができないわけがないのではないか。まして肉体を脱ぎ捨てて霊体だけになったとき、あなたたちの霊魂はどれだけ激しく私の愛を感じ取ることができるだろうか。だが私の愛を受け取るためには条件がある。この地上でどれだけ私のことを一途な心で愛したか。これが私の愛を豊かに受けるための条件だ。私からの愛をどれだけ受けられるかは、どれだけあなたの愛を私に与えたかで決まるということだ。すべては条件代価だからだ。はっきりと言うが、この地上においても天国においても、私からの愛を受けられなければ、人間は不幸の中で生きるしかない。地上においても天国においても、心が満たされない状態のまま生きるしかない。だから仮にあなたが死んだ後、地獄に行くことを免れて、天国に来ることができたとしても、あなたが私の愛を豊かに受けるにふさわしい条件が整っていなければ、あなたが天国に来たとしても、それほど心が満たされることはないということだ。しかも一度死んで天国に来てしまうと、その後あなたの霊魂の次元を引き上げるのはかなり難しい。あなたの霊魂を成長させるためには、あなたの肉体がどうしても必要だからだ。 肉体が死んだ後、霊魂がどんなことをやったとしても、霊魂はあまり成長しない。人間の肉体も、母の体内にいる時にきちんと成長していなければ、たとえ母の体から出てきたとしても、その後はきちんと成長できないのではないか。母の体内にいる時にきちんと成長した子供だけが、母の体内から出てきた時にきちんと成長し、大人になり、人間が受けるべきものを享受して生きられるようになるのだ。だからあなたたちがこの地上で生きている間に、霊的にきちんと成長することができず、聖霊をきちんと受けられないまま、あるいは私の愛をきちんと受けられないまま死んでしまうなら、その霊魂は天国に来たとしても、聖霊をきちんと受けられず、私の愛をきちんと受けられない。だからその霊魂はきちんと成長できず、天国で享受すべきものを享受することができない。だからあなたたちはこの地上でどれだけ霊的に成長できるかが本当に重要だ。そしてあなたたちの霊魂を成長させるためには、何よりも私のことを一途の心で愛さなければならない。私のことを一途な心で愛してこそ、私の愛があなたたちの心に豊かに降り注がれるからだ。そして私の愛を受けることができなければ、あなたたちはこの地上で生きている間も、天国に来てからも、決して本当の意味で幸せに生きることはできない。イルミナンティの連中も、毎日豪勢な食事を食べ、高価な家に住み、高価な服を着て暮らしてはいるが、その心に私からの愛を感じられないので、常に心の中は不満や不平、怒りや嫉妬で満たされているし、不安や心配や悩みで満たされている。だから彼らは本当の意味で幸せだとは言えないし、むしろこの世の誰よりも不幸なものだと言えるだろう。そして彼らはそのようにいつまでたっても真の意味で心が満たされることがないので、絶えず互いに争い合ったり、あるいは庶民に危害を加えたりしてストレスを発散するしかないのだ。彼らはとにかくストレスの塊だ。あなたたち以上に過度のストレスを抱えて生きている。しかもこれからさらに私の裁きが加速していくことになるので、彼らのストレスはもはや彼らの耐えられる限界を超えるようになるだろう。そしてそれは単にイルミナティの連中だけではなく、この御言葉を知らない者、この御言葉を聞いても悟れない者、あるいはこの御言葉を聞いても従順に従わない者も、同じように時間が経つにつれて耐えられないほどのストレスに苛まれるようになるはずだ。私はそのようにしてこれからじわじわと悪人を裁いていくからだ。前にも話した通り、私の裁きは何も天から火を降らせたり、大洪水などの災害を起こすことだけを言うのではない。その人の心を私の愛で満たすことなく、つまり精霊で満たすことなく、その人の心の次元、知能の次元をどんどん下げて、その人の心がストレスで満たされるようにすることもまた、私の一つの裁きの方法だ。というより私は仮に天から異様の火を降らせたり、大洪水などの大災害を起こすことがあったとしても、その前に必ず悪人たちにはそのような裁きを下す。そのようにして悪人たちが心の地獄を味わうようにするのだ。そうでなければ天から異様の火が降ったり、大洪水が起きたりしてあっさりと死んでしまうなら、それがどうして裁きだと言えるだろうか。それはある意味安楽死に近いのではないか。もっとも彼らが死んだ後は永遠の地獄が待っているから、彼らが地上であっさりと死んでしまったところで彼らが受ける苦痛はそれほど大きな変わりはない。だが私はこのような悪人たちをそのようにあっさりと殺してしまうような裁きは行わない。ソドムとゴモラの時も、ノアの洪水の時も、私は悪人たちに心の地獄を散々味わわせてから裁きを行った。そのように心の地獄を味わうことで、彼らの中の何人かでも義に立ち返る者が現れる可能性があると考えたからだ。それは今の時代も同じだ。私が心の地獄を味わわせることによって、悪を断ち切り、義に立ち返る人間が現れるようにと私は常に導いている。実際あなたたちの中にもそのような心の地獄を味わっていたからこそ、こうして私の御言葉を聞いて悟ることができた者が大勢いるのではないか。そしてそのような経験をした者ほど、私の愛に満たされて生きることがどれほどの幸福なのか、より深く理解できるはずだ。そうだ、私はこれからしばらくサタンがこの地上で激しく活動することを許諾するつもりだが、そうすることによってこの世の多くの人々が心の地獄を味わうようになる。それによってサタンの主観権に生きることがどれほどの苦しみなのかを味わわせ、私の愛に満たされて生きることがどれほどの幸福であるのかを嫌というほど体験させるつもりだ。もっとも救いようのない人間、つまりどんなに心の地獄を味わっても悔い改めようとしないものは、 私がいずれ容赦なく大きな災いに見舞われるようにして、彼らの命を絶つこともするだろう。彼らが悔い改めず、その後も悪事の限りを尽くすに違いないと判断した場合、私はこの世から悪をなくすために、彼らの命を奪い取るしかないからだ。だが、心の地獄を散々味わって、そこから抜け出したいと真に願い求める者は、いずれ必ず私のこの御言葉に出会うことができるだろう。そしてその人が罪を悔い改めて、義に立ち返るなら、私が必ずその人に私の愛を豊かに注ぎ、永遠の天国に来て、私と永遠に愛をなすことができるように導いていくだろう。このようにして終わりの時には、義人と悪人が真っ二つに分かれることになる。だから、あなたたちはこれからも心して、一途な心で私を愛し続けてほしい。心の地獄を味わいながら、虚しい人生を生きるのではなく、常に私の愛に満たされて、幸福な人生を生きていってほしい。この地上でそのように生きてこそ、いざ死んで天国に来た時にも、同じように私の愛に満たされて、幸福に生きることができるからだ。地上でそのように生きていない者は、死んで天国に来ても、やはり同じように私の愛を受けて生きることは難しい。だからあなたたちはこの地上で、私の愛を豊かに感じられるぐらいまで、霊的に成長しなさい。そのように成長できるように努力しなさい。絶え間ず努力しなさい。私の愛は永遠だ。だからあなたはその永遠の愛を、永遠に受けられる人間になれるように、自分を育てていきなさい。そうしてこそあなたは自分のことを本当に幸せな人間だと思って、永遠に感謝感激して暮らせるようになる。一時的に私の愛を受けて満足するような低次元の生き方をしてはいけない。毎日豊かに私の愛を受けられるように生きなさい。そのためにはとにかくあなたが毎日私のことを一途な心で心を尽くし思いを尽くして愛し続けることだ。とにかく私の世界は愛で始まり愛で終わる。あなたたちはこのことを常に肝に銘じて、毎日私のことを全身全霊で愛し続けてほしい。私はそのような人間が、この地上から次々と現れることを願って、このような御言葉を豊かに宣布しているのだ。私の愛は永遠だ。人間の愛のように、すぐに心変わりするような低次元の愛ではない。どこまでもまっすぐで一途で永遠な愛だ。そしてその愛を受け取るためには、あなたたちが永遠に変わることなく、私を一途に愛し続けなければならない。愛を受けるためには、愛を与えなければならない。愛は愛でしか受け取ることができない。愛という代価を払って、初めて愛を受け取ることができる。あなたたちと永遠に相思相愛の関係になりたいと願って、今日の御言葉を語った、愛しているとおっしゃいました。続けて、その翌日の啓示ですね。あなたたち人間一人一人の中に眠っている個性や才能をバカにしてはいけない。あなたたちは自分のことを卑下して、自分なんかがそんなに大した才能を持っているわけがないと考えてはいけない。はっきりと言うが、あなたが今の時点で大した才能を持っていないとしても、それはあなたにもともとそれだけ優れた才能がないからではない。単にあなたが自分の中に眠っている個性や才能を見つけられず、それを開発する努力を怠ってきたからに過ぎない。誰でも本当はその頭脳の奥底に他の誰も叶わないような才能を持っている。だがあなたがその才能に気づくことなく、これまで生きてきてその才能を伸ばす努力をしてこなかったから、さしたる才能を開花させることができなかったのだ。はっきりと言う、これまで私が何度も話してきた通り、あなたたち人間は私たち三味に似せて作られた存在だ。そしてあなたたち人間はどこまでも限りなく私たち三味に似たものへと成長することができる。霊的にも肉的にも限りなく成長することができる。単にあなたたちが霊的に成長できるということではなく、肉的にも成長できるということだ。つまりあなたたちの中に眠っている個性と才能を私たち三味と同じぐらいのレベルにまで開発することができるということだ。はっきりと言うが、私はこの宇宙を作り天地万物を作った神だ。そしてあなたたちも知っての通り、この地上にはありとあらゆる植物や動物、昆虫や微生物が存在している。そしてそれらのほとんどを作ったのがこの私だ。中には突然変異によって私たちが産みたくもない動植物が生まれることもあったが、それでもほとんどの動植物を私たちが作った。しかも私たちはこの宇宙の天体を作り、地球を作り、空や陸や海を作った。そしてあなたたちが地上から見る空の景色は、毎日毎日全く違う表情を見せているのではないか。あなたたちが毎日毎日空を眺めても、その時々で全く変化に富んでいるのではないか。 1秒たりとも全く同じ風景が空に広がっていることはないのではないか。もっともあなたたちがこの御言葉に出会っていない頃、あなたたちの精神は死んでいたから、どんなに美しい空を見ても、それほど美しいと思って感動することもあまりなかっただろう。たまに何かいいことがあった時だけ、空を見てうっとりと感動することあったかもしれないが、私の存在を知らなかった頃は、空を見てもただ漠然とした感情しか湧いてこなかったはずだ。だがあなたたちがひとたび私に出会い、私の愛に満たされて生きるようになると、空を眺めてもそれまでとは全く違う感動を覚えることがあるはずだ。その空の表情から私の愛を深く感じ取り、涙が溢れるほど感動することがあるはずだ。空だけでなく、山を見ても海を見ても川や湖を見ても様々な自然の景色を見るたびに心に大きな感動を覚えるはずだ。時に都会の景色を見ても感動を覚えることもあるだろう。とにかく私はこの地球上の様々なものを作り、あなたたちにそれを与えた。あなたたちにそれら万物を与えて、あなたたちがその万物をどのように使い、どのように有益なものに作っていくか、私は楽しみにしながらあなたたち人間の営みを見てきた。そしてあなたたち人間は私たちが驚くようなものを作ることがあった。ちょうど子供のいる親がその子供たちの描く絵を見て驚いたり、子供たちの運動する姿や踊る姿などを見て驚いたりするのと同じように、あなたたち人間の営みを見て驚き、感動することが多くあった。だがサタンどもは、私がそのように人間の営みを見て驚き、感動するのを見て、常に私に対して怒りを燃やし、私の心を苦しめようと、あなたたち人間を堕落させようと様々な活動をしてきた。サタンは単にあなたたちを苦しめて堕落させることを目的に生きているのではない。彼らは何よりも私に反逆し、私の心を苦しめることを目的に活動しているのだ。それがサタンどもが悪事を働く最大の目的なのだ。あなたたち人間が罪によって堕落することで、私の心を痛めつけることが彼らの最大の目的なのだ。